We're studying from, we're going to finish 1 Chronicles this morning. Could you open your Bibles to 1 Chronicles chapter 28?
はい、では、第一歴代史がいよいよ今日で終わりますけれども、第一歴代史の28章をお開きください。
And if you missed a Sunday and then all of a sudden you wonder how do we get to the end? Well, we kind of jumped over a couple chapters there that are just lists of names.
ちょっと飛んでいますので、急に来た方は、前回いらっしゃってた方はびっくりするかもしれませんけれども、25章から27章はずっとリストが人の名前のリストがありますので、今回は飛ばします。
Okay. But here we are at chapter 28.
で、今日は28章からです。
And David, we're at the end of David's life.
いよいよダビデの人生の終わりになりました。
He united the nation of Israel. He established worship. He established government and military. He set everything up.
ダビデはこの王国をしっかりと立て上げて、そしてそこに政府を作り、軍隊を作り、さまざまなものを組織立てました。
And now is his final address to the nation.
そして、ごめんなさい、賛美のそういった組織も作って、そして今、最後にこの民に対して、の、スピーチをしているところです。
Okay, let's read verses 1 through 8.
はい。では第一歴代史28章の1節から8節をお読みします。さて、ダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、勇士たち、つまりすべての勇士をエルサレムに召集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のために、私たちの神の足台のために、安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。けれどもイスラエルの神主は、私の父の前科から私を選び、常しえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たる者を選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこうおせられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位を常しえまでも確立しよう。今主の集会、全イスラエルの前で、私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後常しえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためである。
This address to the nation actually started back in chapter 23.
実はこのスピーチは、第一歴代史の23章のところから始まっていました。
Was that, yeah, chapter 23, right? It said when he was old and he assembled all the leaders, and then those chapters in between kind of give the specifics of the leaders and who they were. So this is kind of continuing there where that left off.
23章の最初のところにダビデが老年になって、そして、ソロモンイスラエルの王としてすべての司祭司レビ人たちを集めたというふうにあります。でその後にその 各役割の人たちが誰であるかというリストがずっと入っていて、そして28章のところからまたそのスピーチが始まります。
And he tells them again how he had wanted to build the temple. That was his desire. But God told him that he wasn't going to be the one to build it.
そして最初にまず、私は主のために宮を建てようとしていたという、その自分の、望みといいますか、願いを語りますけれども、でも、神はダビデに宮を建てるのはあなたではないと言われたということを神に告げます。
God had chosen Solomon, his son, to do it.
神はダビデの息子であるソロモンをその神殿を建てるため建てるものとして選ばれました。
And verse 3 says, "You may not build a house for my name, for you are a man of war and have shed blood."
3節のところで、あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからであると。
Now, just so we're not confused, this, he's talking about David's wars. You know, David was a warrior and he went out to war. And this is not talking about Uriah, whom he murdered.
ちょっと混乱しないでいただきたいのは、この血を流してきたからというのは、これはダビデがずっとさまざまな戦いを戦ってきたということを指しているのであって、ウリアの事件について語っているわけではありません。
What is You know, these wars, this is not an indictment. He's not saying, you know, you shouldn't have done this because, you know, I'm going to punish. Those wars, God directed David to go out to fight. God simply doesn't want. God wants his temple to be built in the background of the temple to be peace. And so he has chosen. It's just a choice God made. God chose Solomon.
これは決してダビデの家系を責めているわけではないということを覚えておいてください。ダビデが戦いに行くときに神がいつも共におられて、そして神がダビデに勝利をお与えになりました。ただその神の神殿を建てる者としては、その戦いの人ではなくて、平和がこう背景に平和があるものとしてその神殿を建てたいというのが神の願いでありました。
As you look at verses 4 through 6, you see that the word choice, God's choice, you can see where God's choice is sort of repeated there.
4節から6節にも、神がこれを選ばれたんだということをダビデは強調しています。
God chose David to be king.
神がまずダビデを王としてお選びになりました。
And if you go way back to Genesis chapter 49, you see that Judah, the tribe of Judah where David came from, that was already prophesied that the kings would come from Judah way back then.
もうずっと遡って創世記の49章の10節のところには、ユダからヤコブの息子の一人であるユダから王族が出るということを予言が書かれています。
Genesis 49:10
創世記の49章10節です。
And then God chose Solomon to build the temple.
でも神はこの神殿を建てる者としてソロモンを選ばれました。
So here David is focusing on God. It's the important thing is what God has done.
ですからここでダビデはあくまでも神に注目を向けさせようとしています。大事なのは神の御心です。
He's the one who makes the choice.
神がこの選ばれる方です。
He is at the center.
神があくまでも中心です。
And we should remember, He's the potter, we are the clay.
そしてこの方が陶器師であり、私たちは土です。
It's easy to forget this.
でも本当に簡単にこのことを忘れてしまいやすいですね。
You know, because sometimes we focus on ourselves, we focus on our needs, and we can start to see God as the one who meets our needs. That's the purpose of God, is to meet our needs.
時に私たちはもう本当に自分自身のことに目を向けてしまって、そしてこの神というのはただ自分の必要に応えてくださる方なのだという、そういった捉え方をしてしまうことがあります。
And it is true that God loves each of us personally. God cares about your needs and he wants to meet your needs. That is true.
で、それは確かに ある意味で真理であって、神は私たちのことを本当に愛してくださって、一人一人をケアしてくださいますから、私たちの一人一人の必要に応えようとしてくださいます。
But it's not the most important. It's not the main thing.
でも大事なのはそれが中心ではないということです。
We are not the main thing.
私たちは決して中心ではありません。
You know, God, we don't create God for us. God, we were created for His glory.
私たちが神を作ったわけではなくて、神が私たちを神の栄光のために作ってくださいました。
And you will we find our purpose in life as we realize that He is the center, and I'm created for His glory.
そして神があくまでも中心であって、自分はこの神の栄光のために作られたんだということに気づくと、私たちはこの人生の目的というものを見出すことができます。
で、
それは決してこの自分を価値を下げるということではありません。
It's a glorious thing. It's a glorious truth. And like all truth, it will set you free.
これは実は本当に栄光ある真理であって。そして他のあらゆる真理と同様に、この真理も私たちを自由にしてくれるものです。
in this truth, this is where we find our reason for living. This is our purpose for being.
この真理のうちに実は私たちの存在価値、また存在のする目的ですね、生きる目的というものを見出すことができます。
All right, let's read on verses 9 and 10.
9節10節を読みします。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。
So here in front of everybody, David now turns to Solomon, his son. They're in front of the whole nation.
今この全国民を前にして、今度はダビデはソロモンに向かって話しかけます。
And he instructs him to serve the Lord.
で、彼に主に仕えるようにと指示を与えます。
To know, I love that. He says, know God and serve Him.
そして、また特に強調して、神を知るようにと、そして仕えるようにということを言っています。
Solomon, my son, know your God, know the God of your father, and serve Him. That's the most important thing.
我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさいと、これが本当にとても大事なことです。
You could, those are words to us. That's the most important thing. Know your God.
この言葉は私たちにも語られている言葉です。これは大事なことです。神を知りなさいということです。
And that word know, that doesn't mean know just, you know, merely learning know about him or learn about him. Know as in a relationship.
この知るという言葉は単に知識としてこの神という方がどういう方であるかを学んでいくということだけではなくて、それ以上に関係を持つという意味があります。
The knowledge you get by experience from walking with God.
そしてその知るためには、神と共に歩むことを通してその経験を積み重ねて知っていくという意味があります。
You know, we enter into relationship with God through faith in Jesus.
私たちは、このイエスに信仰を置くことを通して、神との関係を持つことができるようになりました。
Remember, Jesus said in John 17:3, He said, "And this is eternal life, that they may." He's praying to the Father. He says, "This is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ, whom You've sent."
イエスはヨハネの福音書の中でこのように言われました。ヨハネの福音書の17章3節、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。
There Jesus is saying, no, you know, that this is the thing. This is what it's all about. This is eternal life, that they may know you.
この知ることというふうにイエスもここで言われていますけれども、この神を知るということです。
And so we are born again by faith in God, by faith in Christ, and then we walk. We walk by faith. And the rest of our lives, the rest of eternity is just knowing God, experiencing Him.
私たちはイエスに信仰をことを通して新しく生まれ変わりました。そして残りの人生を主と共に歩んでいくわけですけれども、その歩みを通して永遠に神を経験を通して知り続けていくということです。
And this is what it's all about. This is that, that's the center. That's the most important thing.
それが一番大事なことであって中心のになるべきことです。
Now you can imagine he's telling this to Solomon. Okay, and Solomon is going to start being a king. And I can imagine there's a lot of responsibilities, and he might be tempted to think, okay, I got to get busy. I got to, you know, I got to organize. I got to, you know, get my leaders organized or do whatever. And David says, know your God. This is the most important thing. Know your God.
ここで、ダビデはいよいよソロモンを王として、でソロモンはこれからもう本当に国をのリーダーとしてやっていかなければいけないことがたくさんあるわけです。あれもしなければいけない、これもしなければいけない。でもその一番最初にダビデはソロモンに対して、まずあなたの神を知りなさいというふうに言っています。
You know, we're not kings like Solomon, but people, all of us, we can have that attitude of life like,I got a lot of しなければならない stuff. You know, I got a lot of stuff I got to do. I got to, you know, this is, and it's almost like we need strong words, like David saying to Solomon, know your God. Okay, get it right. Get your priorities straight. That is not that important compared to knowing your God. Nothing is more important than that.
私たちにも実は同じ言葉が語られています。私たちは王になるわけではありませんけれども、でも日々の生活の中で本当に忙しくやらなければいけないことがたくさんあって、これをしなければ、あれをしなければ、そういった中でまず強く私たちに語られるべき言葉は、あなたの神を知りなさいということです。その優先順位を間違えてはいけないということです。他の何かやらなければいけないことが一番大事なんじゃなくて、まず神を知るということ、それを第一とする必要があります。
So now he reminds Solomon that this is that God has chosen him for the task of building the temple. It's a huge task.
で、ダビデはここでソロモンにこの神殿を建てるというこの非常に大きな働きですけれども、これを神がソロモンにやるようにと選ばれました。そのことを教えています。
Don't be fearful. You know, don't be intimidated. He tells Solomon.You know, just because it's a big thing, because God is going to be with you, God is going to see you through.
そしてソロモンに対して恐れるなと、このあまりにも大きな仕事だからといって恐れたり脅かされたりする必要はない。神があなたと共にいてくださって、神がこれを成し遂げてくださると言っています。
And I think we can look at our lives too. God will never ask you. He will never ask you to do something.That he doesn't enable you to do.
私たちも覚えておかなければいけないのは、神は決して私たちにできないことを求めるということはありません。
You know, God hasn't chosen you or me to build a physical temple, but we learn in the New Testament we are a temple. We are a spiritual temple being built by God.
神は皆さんを、そしてまた私を選ばれました。それは神殿をこう物理的に本当の神殿を建てるためではないけれども、でも新約聖書を見ますと、私たち自身が神の宮であるというふうに書かれています。
And God, what God builds, you know, like this temple, David said, this is going to be a magnificent building. This is not just any building. This is the, you know, this is to God. That's what he's doing with our lives.
ダビデはこの神殿をこれから建てるという時に、これは単なる建物ではなくて、もう本当に神のために捧げられる素晴らしい神殿にな、宮になるというふうに言っています。
It's like Paul reminded the Corinthians, you're not just anybody. You know, you are the temple of God. And you know, let that sink in. Your life is not just a normal life. You are the temple of God. And he was telling them that so that they would not give into sin and they would put aside worldly ways.
そしてパウロもまたコリントの人たちに同じように共通して、あなた方は神の宮であるということを伝えています。ただの、たくさんいる人の中の一人っていうわけではなくて、本当に神の宮であって、宮であるわけだから、この世の人たちのように罪を犯していてはいけない。もうちゃんと性別されて神の宮として、存在しなさいということを強調していました。
And same with, you and same with me. We are not. Your life is not just a normal life. You're just not another person. You are the temple of God. You are a child of God. Your life is something set apart for God. It's special.
皆さんも、そして私も同じです。私たちはみんな神の宮です。単なる人ではなくて、本当に神の宮ですから、やはりこの世から性別されて、そして神の宮として存在していく必要があります。
I'm going to just read, I'm going to read 1 Peter. Let's read 1 Peter 2, verses 4 and 5, where Peter talks about this.
ちょっと第1ペテロを見たいと思います。第1ペテロの2章の4節5節です。
It says, And as you come to him, a living stone rejected by men, built, but in the sight of God, chosen and precious.You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
第1ペテロの2章の4節5節。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
All right, let's read verses 11 through 19.
はい。ではまた第一歴代史に戻って28章の11節から19節をお読みします。ダビデはその子ソロモンに玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、贖いの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであった。すなわち主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、主の宮の奉仕のすべての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いるすべての器具のことである。金については、各種の奉仕に用いるすべての器具に使う金の目方が、すべての銀の器具については、各種の奉仕に用いるすべての器具の目方が示され、金の燭台とその上にある金の灯火皿の目方は、一つ一つの燭台とその上にある灯火皿の目方が、銀の燭台については、一つ一つの燭台の用途別に燭台とその上にある灯火皿の目方が示されていた。また並べ備えるパンの机、一つ一つの机に使う金の目方、銀の机に使うその銀、純金の肉刺し、鉢、瓶、金の杯については、それぞれの杯の目方、銀の杯について、それぞれの杯の目方、聖金の香の壇については、その目方、主の契約の箱の上で翼を述べ、防ぎ守っているケルビムの車のひな形の金のことが示されていた。これらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。彼はこの使用書きのすべての仕事を賢く行う。
It's interesting. David wants Solomon to know these plans that David made came directly from God.
興味深いのは、このダビデがソロモンに伝えたあらゆる詳細ですね、この作り方の詳細というのは、すべて神主から直接与えられたものであると言っています。
He says that in verse 19.
19節にそのように言っています。
He said, all this he made God made clear to me in writing, or all this he made clear to me in writing from the hand of the Lord. all the work to be done according to the plan. So this was not just David's project. This was not just an idea. Hey, this is what I think would be great for the Lord. This is exactly what God told him to do.
19節にこれらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。彼はこの使用書のすべての仕事を賢く行うとありますけれども、単にダビデのプロジェクト、ダビデがこうしたら神殿は素晴らしくなるんじゃないかと思って作ろうとしたものではなくて、あくまでも神がご計画されて、神がこう作りなさいと指示を与えてくれたものであるということです。
Remember when Moses built the tabernacle? The tabernacle was like the temple. Only it was a tent. It was mobile. You know, they would move around. It was their worship center when they were moving around in the wilderness. And at that time, God had given Moses exact instructions on how to build the tabernacle.
モーセがエジプトから出た後に幕屋を建てますけれども、この幕屋というのはこの神殿のようなものです。要は神を礼拝する中心となる場所ですけれども、荒野を移動していましたので、移動できる移動式の、神殿のようなものでした。で、その幕屋を作る時にも、主はモーセに本当に詳細にわたってこのように作りなさいという指示をお与えになりました。
So we see both the tabernacle and the temple, they were designed by God.
ですから両方ともこの幕屋も神殿もこれは神のデザインによるものでした。
And in the design, it's actually a picture of heavenly things.
そしてこのデザインの中に実は天の方が現れていました。
And that's why it's so important that theybe true to what God had said, because this temple is going to be community. It's going to be teaching something that's very important.
だからこそその指示通りに作るということが非常に重要でした。この天の方をここで表すことによって、神が非常に重要なことを教えようとされていたからです。
You know, in Hebrews 8:5, The writer says, speaking of these plans, it says, they serve as a copy and shadow of heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, see that you make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain.
ヘブル人への手紙の8章の5節にはこのようにあります。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された方に従って、すべてのものを作りなさい。
So in the temple, it's showing things about heaven. It's showing things about Jesus. And that's why it's so important that the pattern was given.
ですから、この神殿というのは実は天をそしてまたイエスを表しているものですから、本当にこの、デザインの通りに従って作るということが非常に重要でした。
And that's why, even remember when Jesus was crucified, when he died on the cross, what happened in the temple? The moment he died, the veil that was there separating the holy place was torn in two. It was like,God was making a statement through the temple of what was happening in the physical or in the spiritual realm.
イエスが十字架に疲れた時のことを覚えておられるでしょうか。十字架で息を引き取られたその直後に神殿の幕屋が上から下に真っ二つに裂けました。で、それを見てもこの霊的な世界で起こっていることをこの神殿を通して神が語っておられるということが分かります。
Okay, let's read on 20 and 21 here.
28章の20節21節。それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大きくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。見なさい、神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために知恵のある進んでことにあたるすべての人がどんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民はあなたのすべての命令に従う。
So Solomon is being exhorted here. Be courageous.
ソロモンはここで本当に励まされて勇敢でありなさいと言われます。
He says, "Don't be afraid or dismayed, because God, for the Lord God, even my God, is with you."
強く大きくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるからだと言っています。
You know, it's not just don't be afraid. You know, be courageous. There's a reason you can be courageous. God is with you.
ただ単に恐れるなと言葉だけで励ましているわけではなくて、そこに理由が書かれています。神が共におられるからだと言っています。
That's why we can be courageous. That's why it's not just, you know, nice words when God says be courageous, you know, take, fear not. He gives us a reason. I am with you.
だからこそ私たちはこの大きくあることができます。恐れるな、大きくあれというただそういった言葉だけではなくて、そこに私があなたと共にいるんだからというその理由を与えてくださっています。
That's what makes the difference.
それがそれが違いをもたらすわけです。
If you know God is with you, He's on your side, He's with you, that gives you a reason to be courageous.
神が私たちの側におられるなら、私たちと共にいてくださるなら、私たちは大きくあるこいることができます。
When I was a little boy, I don't know, probably about Nobu-kun's age, I used to be afraid of the dark.
私は小さかった、まだ自分が子供の頃ですね、皆さんわかりませんけれども、大体今のノブ君ぐらいの年齢の頃、暗いところが怖かったんです。
And in the night, if I had to get up and go to the bathroom, we had this two-story house upstairs. I didn't want to walk to the in the dark, in the dark bathroom. And
夜中に起きてトイレまでこう廊下、暗い廊下を歩いていくのが本当に怖かったんです。
And what my dad, in order to help me get over this fear, one time my dad says, "Here," and he brought me to the bathroom at night. It was not in the middle of the night, but when it was dark.
でもある時自分の父親が、怖さを何とかしようとしてくれて、で夜ですね、まだそんな真夜中じゃなかったんですけれども、夜私をトイレに連れてってくれました。
And we went inside and then he turned off the lights, you know, it was pitch black, and he just sat with me. He said, you know, but he would talk with me. He said, "You see, there's nothing wrong. It's okay."
でトイレに行って、そして電気を消したんですね。でもう真っ暗になったんですけれども、でもそこで父親が横にいて自分に話しかけてくれていて、ほらね、大丈夫でしょ、何も起こらないでしょと言ってくれました。
And you know, just hearing him talking, okay, yeah, dad's here, yeah, it's okay, and I got over my fear.
そして父親がそばにいて、ここにいて話しかけてくれている、その声を聞いていることで私は安心して、それでなんとかこの暗闇の恐怖というのを克服できました。
And you know, no matter how dark this life gets, or how dark you feel it gets, when you know your heavenly Father is there, He's with you. And you know, when you could just hear His voice, I'm with you.
この世がいかに暗闇になろうと、私たちがどんな闇の経験をしようと、そこに神が共におられるということを知るときに、神の声が私はあなたと共にいるという、その声が聞こえてくれば、私たちは本当に恐れることはありません。
And here in Hebrews 13:5, here is his voice. He says, "I will never leave you nor forsake you." That's a promise to you.
そしてヘブルの13章の5節のところには、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないという、これは神の私たちに対する約束があります。
And realize this, God is not only with you when you're doing well.
そして覚えておいていただきたいのは、神は私たちがなんかこう状態がいい時だけ共にいてくださるわけではありません。
Or when you feel like you're drumming up faith, you know, okay, well, I'm not, okay, turn off the TV, I'm just thinking about God, oh yeah,Okay, now he's with me.
もしくはなんかこう一生懸命ですね、こう努力をして、もう神に今から集中しようと、もうテレビも消して何も消して、本当に集中して信仰をなんとか働かせよう、それをやって初めて、あ、神が今共におられる、
He's always with you. He says, I'm with you always.
神はいつも共にいてくださいます。私は決してあなたを離れずと言ってくださいます。
If you need to hear that again, go over to Matthew 20. I won't read it now. 28:20. Again, he says, I will never leave you. I'll never forsake you. I'll be with you always.
もう一度それを聞きたければ、マタイの福音書の28章の20節をに言ってください。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと、あなたといつも共にいるということをおっしゃってくださっています。
So, just like Solomon, we can receive that. Do not be afraid. Don't be dismayed. God is with you.
ですからこの約束をソロモンと同じように私たちも今受け取りましょう。神が共にいてくださいますから、私たちは恐れる必要がありません。
Okay. Let's go 29. We're going to kind of cruise through it. Let's go 1 through 9.
はい。では、最後29章に入ります。1節から9節をお読みします。次にダビデ王は全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからである。私は全力を尽くして、私の神の宮のために用意をした。すなわち、金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタルの石の象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。その上私は、私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。家々の壁に着せるため、オフィルの金の中から金3000タラントと青銀7000タラントを、金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべて職人の手による仕事のために捧げた。そこで今日誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。すると一族の長たち、イスラエル各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで神の宮の奉仕のために金5000タラント、1万ダリク、銀1万タラント、青銅1万8000タラント、鉄10万タラントを捧げた。宝石を持っている者はこれを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。
So here they are in front of the whole nation. David is there and his son Solomon, and this is going to be the start of Solomon's reign.
ここでこの全集団の前でダビデが今ソロモンを前にして、これからソロモンのいよいよ時代に入っていくということをこうみんなに宣言しているところです。
And David says, "Look at my son Solomon. He's young and inexperienced."
でその全集団の前でこのソロモン、我が子ソロモンはまだ若く力がないと。
It's like, you know, but Solomon is a thanks, Dad. You know.
もうソロモンにとってはですね、ああわざわざどうもという感じですね。
Anyway, David provided a huge amount of gold and silver for the temple.
ダビデはもう本当にこの神殿のためにたくさんのもう本当に多くの金や銀を用意しました。
And during all those wars that he was in and all the, you know, the when they conquer and all that gold and silver, he saved it up for the temple.
もうずっとこの何年も戦っている中でその勝利をするためにそのようにこう金銀を集めてそれを少しずつ貯めてきました。
And even though God wasn't allowing him to build the temple, he wanted to give all that he could. He wanted to do everything he could to make sure it was built.
たとえこの神殿を建てる者はダビデではないと言われたとしても、ダビデはそれでもこの神殿のために彼ができるすべてのことをしようとしてあらゆるものを捧げました。そして人々もまた本当に喜んで捧げました。彼らもこの計画の一部に加わりたいと願ったからです。 そして大きな喜びがそこにありました。
All right, let's read the, through
22, 10 through 22. 10節から22節をお読みします。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神、主よ。あなたはとこしえからとこしえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ、力づけられるのです。今、私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。まことに私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力をも保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたにすぎません。私たちはすべての父祖たちのように、あなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありません。私たちの神、主よ、あなたの聖なる皆のために、家をお建てしようと私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、御霊のその心に計る思いをとこしえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに全き心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。そしてダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさいと言った。すると全集団は父祖の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて主と王とを礼拝した。その日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げた。お牛千頭、お羊千頭、子羊千頭、これらに添える注ぎのブドウ酒、それに全イスラエルのためのおびただしい生贄を捧げた。彼らはその日大いに喜んで、主の前に食べたり飲んだりし。
All right. David blessed the Lord in front of all the people.
ダビデは、ここで全ての民の前で主を祝福しました。
And I like verse 14. But who am I, and what is this is, and what is my people that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.
14節に、まことに私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、全てはあなたから出たのであり。私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません。
This is such a beautiful attitude here.
これは本当に麗しい態度だと思います。
I mean, he's like realizing what a privilege we've been chosen by God.
もう本当に私たちは神から選ばれたんだというその特権を喜んでいます。
And he kind of went, you know, verse 15, we were strangers, we were sojourners on the earth.
そして15節にあるように、私たちは本当に異国人であって、そしてまた居留しているものですと言っています。
He just said, "We're just passing through this earth."
この地上を本当にただこう通り抜けていくだけのものですということです。
You know, that's good to remember. We are. That's we're just passing through. This is not our home.
これは本当に覚えておくと良いことだと思います。私たちの家というのはここにあるわけでは、この地上にあるわけではありません。
Our home is in heaven.
私たちの家は天にあります。
And that's where our treasure. That's why we, you know, Jesus says, store up your treasure there. That's your home. You know, don't store it up here. This is just temporary.
だからこそイエスもまた天に宝を蓄えなさいと言われました。そこに私たちの本当の家があるからです。この地上に蓄えてもここはもう本当に一時的なものです。
In heaven, that's permanent.
でも天はそこは本当に永遠です。
And verse 16, then he says, O Lord our God, all this abundance that we have provided for building for a house to your holy name comes from your hand and is all your own.
16節には私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものはあなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものですと言っています。
And isn't that true? All that we have comes from God.
これは真理ですよね。私たちが持つすべてのものは神からいただいています。
We can never give God anything that he hadn't given to us.
私たちは主からいただいてないものを主にお捧げするということができません。
I remember when my son was a little boy, he used to, you know, when we'd come my birthday or something like that, he would come to me and ask me for money so that he could buy me a gift.
私の息子がまだ小さかった頃ですね。例えば私の誕生日とかそういう時に私のところにお金をくれと言ってきます。そしてそのお金で、まあ、私のためにプレゼントを買おうとしてくれたわけです。
And you know, I was happy to give it to him.
でも私は本当にそのお金をあげることが嬉しかったんですね。
But it wasn't the gift
so much. それは贈り物を楽しみにしてたわけではなくて、
I mean, if that's all I'm worried about, it's well, let me buy it myself. You know, then I'll make sure I get the right size and the right color, and you know.
もしそれを私が本当に心配してたとしたら、じゃあそのお金で自分が買うからと、そしたら自分に合うサイズのものを選べるから。
It wasn't the gift. It was the fact that he wanted to buy me something. That's what was precious.
でもそうではなくて、そのプレゼントそのものではなくて、彼がそれを私のために買おうとしてくれているというその心が本当に嬉しいものだったわけです。
And really, that's what God wants from us. You know, He doesn't want us to give because He's in need or something like that. But He's this heart of wanting to give to Him that blesses Him. It's just like a father. He's our heavenly father.
それが同じように神も私たちに対して思ってくださっている思いだと思います。私たちに与えてくださいますけれども、私たちがそれをこう神に捧げるというその心を神は本当に喜んでくださいます。私たちの天のお父さんですから。
All right, let's read 22, the second half 22 through the end of the chapter.
はい。では22節の後半から最後30節までお読みします。改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司とした。こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでもソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。このようにしてエッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。ダビデ王の業績は最初から最後まで預言者サムエルの言行録、預言者ナタンの言行録、先見者ガドの言行録にまさしく記されている。それには彼のすべての統治、彼の力、また彼およびイスラエル、それに各地の小王国が過ごした時代について記されている。
Actually, this is the second time. It says this is the second time that Solomon has been made king.
実はこのソロモンが王とされるのはここが2回目です。
The first time was when his, if you look, I think that's in Kings, it talks about his brother, when David was old, Solomon's brother Adonijah wanted to become king. You know, he wanted to just take it himself. So he declared, he invited a bunch of people and had a feast, and his friends all said, you know, long live the king, and he declared himself to be king.
1度目は実は第一列王記に書かれていますけれども、ソロモンの兄弟のアドニアという人がいました。でアドニアという人が自分が王となりたいと思って、そして宴会を開いて多くの人々を集めて、そこで自分が王であるというふうに宣言をする、そういった会を開きました。
And so when David heard about it, they came and told David, hey, Adonijah is just having a party, he's declaring himself to be king, but you said Solomon. And so David said, okay, this is what I want you to do, get my mule, which is a sign of his authority, put him on it, and he brought him to the spring of Gihon.And Zadok, the high priest, anointed Solomon king there.
それを聞いたダビデは、アドニアが王となると宣言していますと聞いたときに、もうソロモンを王にするというふうにダビデは言っていましたので、ダビデはそれを聞いたときに、ソロモンをいよいよ自分のラバに乗せて、それは王の権威を表すことですけれども、自分のラバに乗せて、そして祇園の泉というところに彼を連れて行って、祭司サドクにソロモンに油を注がせ、王としての油を注がせました。
And they blew a trumpet, remember? And then they all shouted, long, you know, long live King Solomon.
そして、角笛を吹き鳴らして、ソロモンを万歳と叫ばせます。
And they made so much noise that over at Adonijah's party, where they just declared him to be king, everybody's going, hey, what's that noise?
でも人々がそこでこう叫んで大きな音を出していましたので、それがアドニアが開いていたその宴会場にも聞こえてきました。でそこに招かれていた人々がこの音は一体何だと
言います。And somebody came and said, well, Solomon,
で誰かがやってきて、ソロモンが王となりましたということを報告しました。
They kind of, oh, you know, Adonijah's. And the guests sort of started to sneak away.
で、それを聞いた、ソロモンが王となったということを聞いた人たちは、招かれてたゲストのお客様たちは、しまったと。
It's getting late, you know. Gotta go feed the cat. You know, they just kind of snuck out and he's left there by himself.
もう暗くなってきたから早く帰らなきゃと言って、急にこう、そわそわと。逃げるように帰りました。
But now this time, that's why it says second time. This is the second night. Now all of the people are together in one, and then officially Solomon is declared king.
それが一度目の、ソロモンが王と宣言した時ですけれども、今ここで再び、今度は全国民の前で、改めて王として宣言しています。
And David's life has come to an end.
そしてダビデの人生はいよいよ終わりになりました。
He reigned for 40 years, and it said he died at a good old age, full of days, riches and honor.
そして彼は40年間治めて、そして弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだとあります。
And what a life he led.
まあなんという人生でしょうか。
He lived many, many lives, it seems like, in one lifetime. He's just packed full of stuff.
もう本当に一度の人生でなんかもうさまざまなことを体験して。
It wasn't easy. We saw David's life was not easy. He made many mistakes.
彼の人生は決してこう楽なものではありませんでしたし、また多くの間違いも犯しました。
But if you look at David's life, one thing we see about it, he remained faithful to the Lord.
でも一つだけこのダビデの人生を通してわかるのは、彼は常に主に対して忠実であったということです。
And that is, he didn't change gods. God was always his God.
もう彼は自分の神のこうイメージというか、神の存在というものを自分の中で決して変わることはありませんでした。常に神はを神としていました。
And he failed big time. We know that. Huge failures.God was still his God.
確かに大きな間違いも彼は犯しましたけれども、でもそれでも、ダビデは神を自分の神としていました。
And that's the main thing. You know, it's not that we have perfect performance, but it's the fact that he's our father, and We're committed to him. He's we belong to him.
それが本当に大事なことだと思います。私たちも完璧なものではありませんけれども、でも私たちには天のお父さんがおられます。私たちの神であって変わることのない方です。
I can't believe it. What are the odds? I finished exactly at 12 o'clock. It's like, I feel like Cinderella or something.
But, 信じられないですけど、もうちょうど12時、
noon, that wasn't noon,
シンデレラのようにちょうど12時で終わりました。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for the example that we have for us through the life of David.
お父さん、このダビデの人生を通して私たちに多くの模範を示してくださっていることをありがとうございます。
But we realize that he was just one of many, many people that you have chosen.
彼は本当に多くの人々の中から選ばれた人の一人です。
And we rejoice when we remember that we have been chosen. We have a part in your plan throughout the ages.
私たちもまたこの時代にあなたから選ばれたものです。
And Lord, we desire to live our lives and get the and have you receive the most glory from our lives.
私たちもまた私たちの人生を生き方を通してあなたの栄光を表していきたいと願います。
And help us to be strong and courageous and to live our lives purposefully.
どうぞ私たちが強く大きくあなたのご計画に沿って歩むことができるように助けてください。
Knowing that we're not just ordinary people, we're people that have been chosen and set aside.
私たちはただの人ではなく、本当にあなたによって性別し選ばれたものであることを覚えることができますように。
And you're building our lives.
あなたは私たちの人生を立て上げてくださっています。
And we have a solid foundation, Jesus Christ.
私たちにはイエス・キリストという確固たる土台があります。
And we know you do everything well.
あなたはすべてのことをよくしてくださいます。
And so we say, Lord, have your way.
ですから私たちはどうぞあなたの道を私たちのうちになしてくださいと。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。